ニューヨーク、コリンゴラジオ、自由の女神になりたくて。週末はとんでもない暑さに見舞われたニューヨーク。夏バテしないよう、体のバランスを整えたいところではありますが、本日はそんな体のバランス、陰と陽を用いたマクロビオティックのエキスパートを招いて、第112回ニューヨークコリンゴラジオ、元気にお届けいたします。こちらの放送は気候誌で YouTuber のサティさんと、本日のメインゲストとなるニューヨーク界のマクロビオティックの女王、野田清美さんとの対談でお送りいたします。一体マクロビオティックとは何なのか、ではどうぞ。
で、今日マクロビデビューの私でございます。サティさん、ご紹介を。
マクロビの大御所中の大御所、ニューヨークを代表するマクロビオテック、その名も清く美しいと書いて清美さんです。
清美さん、
そしてなんと、
ね、私も清く美しい清美でございます。ニューヨークで、ニューヨークコリンゴラジオを発信しております。で、本日初の、マクロビ食品デビューでございます。
食品ね、
食品って、でマクロビ初なんですけど。
そうですね。
これマクロビってぶっちゃけ簡単に言うと何ですか？
みんな食べ物っていうふうに考えちゃってるんですけど、マクロビオティックは実は哲学なんですね。
哲学、
フィロソフィーね。
あ、声が聞きたくないです
か？わかりました。じゃあちょっと確実気で、はい。だからみんな本当に間違えちゃうんですよ、食べ物って思って。でも別に食べ物をやってなくても、マクロビオティックの理論で生きてますっていうことはできるんですね、
うんうんうんうん。
で、あれを食べちゃいけないとか、これを食べちゃいけないとか、そういうことはないんです。
で、肉とか魚も食べていいんですか？
そう、みんなそういうふうに最初質問するんですけど、
はい、
ダメじゃないんですけど、ただ、はい、私たちは、はい、今まで現代のね、食べてる量が、はいはい、本来食べるべきバランスよりも過度に多い。
食べ過ぎ？
食べ過ぎ。そうなんです。だからバランスが崩れてしまって、そして、体に溜まったりとか、もちろん肥満もそうですけど、いろんなことが起こってる。だから人種によってとか、その人たちが育った文化でも違いますけど、多少ね、変動はありますけど、そのどこに暮らしてるかということを踏まえて、バランスのいい食事をとれば、別にそこで魚を食べたりとか、お肉を取ったりっていうのは悪いことじゃないんです。ただ本当に過度にここ、なんていうの、5、60年でですかね、戦後たくさん食べてきてしまったり、あるいは生成されているものをすごく取ってきてしまったことによって、私いつも説明するんですけど、ジグソーパズルの1枚の絵を完成させるとしたら、やっぱり食事っていうのは、ジグソーパズルが全部コンプリートしたものが満腹感を与えてくれると思うんですね、全部。だから一物全体というか、ホールフードという考え方、すべてパーツが揃っているものを食べると、人間というのは本来の満腹感を感じるべきなんですけど、やっぱり生成されてしまうと、ね、食べやすいし、ある種消化に優しい部分もあるかもしれないけど、美味しいところだけ美味しいところ取りにしちゃうけど、ジグソーパズルでいうと本当に中心だけとか端はなくて完成してないんです。
わかりやすい。
わかります。だからね、そのないパーツを追うっていう考え方があって、満腹感が本当得られない、本当の満腹感が得られない。だから量でコンプリートしますけど、だからこんだけ食べちゃってもお腹いっぱいになっちゃうけど、本当のホールフード食べてると、量じゃなくて自分が本当に満たされた時に満腹を感じます。だからマクロビオティックって実は一物全体と心土富士っていう、ね、テーマが食の場合あるんですけど、一つのものを丸ごといただくことによって、そのエネルギーを余すところなくコンプリートのジグソーパズルを食べるということで本当の満腹を得る。だから私も別に粗食とか何あんまり食べない方でとかそういうんじゃないんです。私すごい食いしん坊だし、すっごい食べてますね。でマクロビオティック始めた時は、はい、実はちょっと太ってた方なんです。でマクロビオティックの食事に変えて、実は14キロ痩せたんですけど、14キロ、ね、でもその後また戻ったんで、まあ、今プラマイ8キロぐらいかな。 であのずっと横ばいなんですけど、うんうん、でもそのマクロビで食事に変わった時に、うん、あのなんていうんですか、お腹が減ったとか、うん、飢餓感とかその一切なかった。本当に好きなだけ食べてて、でもどんどん痩せてったんですよ。であんまりにも痩せてったから、うん、最後にやすごい痩せた時、こんなに痩せて大丈夫なのかなと思って、うんうんうん、ちょっと怖かったんですね、うん、でまあ相談を先生方にしたら、あ最初はねあの痩せるんだよ、その後太るから戻るから。
なんで最初痩せちゃうんですか？
それはね、あの全ての法則なんですけど、最初排泄なんです、
うんうんうん、
最初いらないものを捨ててからいいものを取り込まないと体にとって本来に戻る素晴らしいバランスにならない、うん、あの基本的に本当に例えばね、あの例え話で言うと満員バスの話をするんですけど、うん、満員バスがあの停留所で止まりますよね、うん、で満員バスだから、うん、あここで止まりますと押した人がおりますよね、うん、当たり前のことですよね、うんうん、だから必ず先に出るわけですよ、
はいはいはい、
でそしたら降りた人たちが、ああの降りたことによって空いたスペースに待ってる、停留所の待ってる人たちが乗る、
うんうんうん、
これが普通のシステムなんです、全てにおいて。ほとんどのなんていうんですか、基本的なシステムっていうか、うん、いろんなことはそういう、まず出してから入るっていうのが基本なんです。
あ、じゃあビジネスもそうですね。
そうですね。
投資してリターンも。
そうなんです。だから
投資してないから入ってこないみ
た
い
な感じで。最初、まあ最初にお掃除して綺麗になって、うん、減って、それからいいものが入ってくる。だからね、今の人たちの現代の人たちっていうのは、あこれがいいってよ、これが食べるといいんだよとかサプリメントとかいろいろ紹介してるけど、みんな逆やってるわけです
よ、
ね、排泄せずに、
う
ん、あのこれがいいからって。だから停留所に止まったバスが満員なのに、入りたい人が、うん、私が入りたいです、先に入りますとか入ってるっていうのが起こってる。
出さないと、
出さないと、やっぱその方がシンプルだし一番綺麗に治るっていうか、あのすごく体が楽になるし、
だから体験者ですもんね。
そうです、マクロビでね、僕だから全身の時になって、
はいはい、
かびすぎて毎日血が出るみたいな感じだったんで、
はいはい、
でお金もなかったんでマクロビに変えたんでね、うん、食生活で、うん、そしたらすんごい痩せて、うん、もう頬がもう骸骨もげっそり痩せて、うん、周りから心配されてて、うん、でも今の説明で納得ですよ、
うんうんうん、そうなんです。だから、うん、そう、好転する時ってちょっとトライがね大変だし怖いんですけど、うんうん、でもやっぱ一回綺麗に出さないと残ってるとね、やっぱりあれだから頑張っちゃうんですけど、そこ体
ね、完全にそれは好転反応ってことですね。
ある種そうですよね。でも、まあ、あのゆっくりやることもできます。だからそこまでタティさんまで過酷にやらなくても時間がかかるし、ちょっとお付き合いしなきゃいけないけど、それでもうまくいく人たちもいっぱい知ってます。だから別にマクロビートじゃなくて、食事のある程度今まで過度に取ってしまったことによって起こったんですよね、皮膚のそういう異常っていうのは。だからそこをやめて、で体を体質改善してあげて整えてあげて、本来あの普通人間っていうのは元気だったらちょっと変なもの食べても解毒できるんですよ。だからそのシステムが戻るまでちょっと調整する。だからそれをすごくマクロビはみんなにあのやってもらえるようになったので、食がすごい注目されるようになったんですが、でもさっきの話に戻るけど、マクロビオティックはあくまでも哲学なんですね。そう、マクロビオティックっていうのは桜沢一和先生が、うん、あの作った造語なんですけど、はい、彼はあの、まあ、戦前、まだあの戦第二次世界大戦とかの最中に、うん、あの実はすごい重い病で、うん、あの多分若い間に命をだろうって言われたぐらいちょっと重い病気に持った、
うんうんうん、
で彼は、自分はそんなことでは死にたくないと思ったのもあるし、なんか自分で治したいというのがあって、いろいろ調べた時に石塚左源さんの食養論という本にたどり着くんですね。でその食養論という本は石塚左源さんというのは軍医なんですけど、あの要するに兵隊さんを見るお医者さんだったんですけど、その仕事してると不思議なことがあったんですよ。でそれはなぜかというと、みんな軍役に着くと、あのいろんな地方とかいろんなところからみんな兵隊に徴収されてくるわけですね、その戦時戦時中、うん、そうするとしばらくたつみんな具合悪くなったんです、
うん、
でなんでだろうと、うんうん、栄養もしっかりとってるし、むしろねバジェットもあるわけだから、うん、予算にあっておいしいお料理を食べてるのに、うん、なぜ具合が悪くなるんだろう、運動もしてるし、うん、ね、うん、だって兵隊さんになるために頑張ってやってるわけだから、うん、どうしてだろうって彼が調べていたところに食の変化っていうのがあるんですよ、うん、 やっぱり自分たちが住んでた生活とは全く逆転の生活をしたり、うん、あの食事がすごい急激に変わることで体がびっくりするでしょ、うん、で、はってその時にいろいろ異食同源の、まあ、中国から、ね、なる食べ物に対しての考え方をちょっと思いついて、うん、石塚紗友さんがいろいろ調べると、うん、やっぱその食事の大きな変化とかやっぱ結局その食用論というところもそこがちょっと書いてあるんですよ。食べ物の大切さ、うん、だから食べ物がいくら栄養がいいからじゃなくってそのバランスとかその人が過去に取ってきたこととか生きてきたそういういろんなバランスっていうのもあるんだなってことを彼は桜沢ゆかりさんに気がつくわけです、うん、で彼はその食用の本をもとに陰と陽っていう、まあ、プラスとマイナスみたいなバランス、うん、そういうだから体が中庸になるって考え方ですね。陰と陽があったらその中間にある中庸っていうものに真ん中に人間を戻すことでぶれない健康な体にするっていうのにまあ行き着くんですけど、だから食べ物がまあスタートだけど、でもそうだけじゃなくて人間はついこう口に入れるものが食べ物って思ってるけど、そうじゃなくて呼吸とかね、住んでる空気とか皮膚から摂取するいろんなもの、それから宇宙エネルギーだから人間が朝日を浴びて生きることとか、ね、日が沈んだら寝ることとかそういうこととかも全部含めて、長生きするためにいろいろ考えるんですよ彼は。それでその長寿論っていうものを自分で編み出すんだけど、その長寿論を名前を付けたかったので彼はマクロビオミックっていう名前を付けた。造語なんです、桜沢先生。
へ
え。マクロっていうのはグレイトっていう意味なんですね、ラテン語で。でビオっていうのはライフとか命ですね、だからフランスだとオーガニックの食品はビオって言ってるんですけどね、
はいはいはい、
ビオライフ、でティックっていうのは何々学とか何々術の設備語なんですけど、だからマクロビオティックっていうのを英語の単語に変え文章に変えると The study of great life、
おーわー、
人生を学ぶ
食べ物じゃないじゃないですか。
そうなんです、そうなんですだから私実はマクロビオティックの学校ね、今はちょっとないんですけど、その当時マサチューセッツのベケットっていう中にあって、うん、その学校に行って勉強に行ったんですね、合宿みたいな感じ で、うんうんうんうん、でそしたらびっくりしたのは、私はお料理学校だと思ってやっぱり行って行ったんですよ、うんうんうんうん、そしたら全然そんなことなくて、うん、朝7時から起きて体操をして、その先生によって気候だったりヨガだったり、そのライフを自分の人生をそのね、バランスよくする運動、彼らが気に入っている、いろんなものを紹介するクラスから始まり、ご飯食べた後3時間ぐらい レクチャーがあって、陰陽五行っていうね、東洋の医学から来てるので、そういうバランスを勉強するのもしたり、あとは経絡、メイリアンですよね英語で言うの、それ全部思いさせられて、それで最後に指圧のテストがあるマクロビオティック指圧、実はそれやって、だからツボを押すこととかも勉強させられたんですよ。私はびっくりした、なんか料理学校だと思って、なんでこんなツボを一生懸命覚えて例えばね、合谷って言って大腸経絡4番は、英語では LI ラージインテスト、大腸のところにラージインテスト4番なんですけど、日本語だと名前で合谷 ね、それはここにあるんですけど、実はでただ押すのがちゃんとこのツボの仕方が、
はいはいはい、
でツボ正しくツボに当たる方法とか、
骨の下に隠れて
ますよね。そう、ここの本当にそうなんです、やり方があって、ね、できるってこと なん
です。そうそうそう、
あそこよくして
る、え、なんで視野で待った
んです。そうなんですね、じゃあ全部勉強したんですね、
それ全部じゃないですけど、
足三里的なの
とか、三里的なの
とかね、
そう
そうそう、そうだから私も全部日本語と英語でやらなきゃいけなくて、びっくりしちゃったんですよ、それから西洋医学は悪いんじゃなくて対症療法なんですね。それ聞いたことあります？対症療法、
はいはいはい、
対症療法っていうのはその時に起こっている症状を和らげることで自己治癒力を高めるということなんです。だから例えば怪我したらまず血が出てるからそれを止めてあげる、それから炎症を起こしてるから炎症を抑える、それによって体が本来傷を合わせて治す力を高めてあげる、あと人間痛いとか苦しいとか、そういうストレスが高いと、ストレスモードが高いと治癒力が下がるじゃないですか。もう実際に最近分かってることは、例えば唾液に関してのね、話が私とっても申し訳ないんだけど、 すごいゆっくり楽しく食べてる時の唾液と急いで美味しくないで食べてる時の唾液は全然分泌内容が違うんです。
うん、
だから自分が落ち着いて美味しいなって食べてる時はすごい収益する酵素とか、はいはい、いいものがいっぱい入ってます。だからゆっくり食べるのもすごい大事だし、だからマクロビオティックの食事もなくても私は必ず一口50回噛んでゆっくり食べますとかだったらもうすごい効果があるんです。あと楽しく食べますとか笑って食べますとかニコニコして食べるとか
じゃあ全然食品じゃないですね。
そうなんです、哲学なんです。だけどやっぱり過度に食べてしまった、さっきのジグソーパズルに、ね、戻ると、うんうんうん、その中心ばっかり食べてきてしまったことによってアンバランスになってたり、うん、やっぱり停滞っていって体の中にいろんなものが溜まってたりしてるわけですね、うん、だからそれを排泄してあげるっていう意味では食べ物を毎日1日3回食べますからね、うん、2回の人もいますけど、うん、毎日食べることだから、うん、手っ取り早いんです、効果的に。もちろん運動も効果があるけど食べ物はやっぱり誰でもできるし、うん、特にマクロビオティカ注目されたのは病院に行ってる本当に深刻ながん患者さんとか、うん、深刻な病気の人が改善されたことで注目されたんですけど、代替医療とかその別に西洋医学は続けますよ、だけどそれをサポートする、うんうん、ご自身で患者さんが選んだアドバイス的な教育的な目的の食事改善で体質改善だから、うんうんうん、だからそこが一番受けがいいから一番手っ取りばかりだって病気の人は運動できないでしょ、うんうんうん、だからやっぱ食べることは誰でもできるから、できるだけ消化によくてその人の抱えている問題をできるだけ排泄できるようなバランスで食事を構成してあげるってことがマクロビオティックでできたし、うん、でマクロビオティックのすごいいいところはその普通の食事だから副作用になるんですよ、うん、だって前食べてるものも、うんまあ、最近はカリウムとかいろんなことも注目されるようになったから、うん、食品これはやめた方がありがたいなんですってのがあったけど、うん、昔はまだそこまで強くなかったから、うん、だから全然何も問題なかったんですね。でそれで気をつけて食べることによってどんどんみんな良くなってきてるわけでしょ。で実際本当に治らないって言われた人も治っちゃったケースとかアメリカでもいっぱいあったから、うん、最終的には注目されるようになったわけですね、うん、だから久慈先生という方がその桜沢先生の意思を継いでアメリカで、うん、マクロビオティックを広げた方なんですね、うん、でアメリカだとマクロビオティックって言わなくて、うん、なぜならば英語発音だとマクロバイオティック、
あはいはい、
これみんな間違えるんですけど、うん、日本だと桜沢先生はアメリカに行かずにフランスに行ったんですよ、うん、フランスでマクロビオティックを広めたので、だからヨーロッパでは今でも桜沢先生はジョージ大沢っていうね外国名があるんですけど、はいはい、それで結構知られててヨーロッパではジョージ大沢の方が有名なんです。
へ
マクロビオティックの世界だと、うん、本もいっぱい執筆されて、うん、いろんな本言葉に翻訳されてる。でも久慈先生アメリカですぐ頑張られたので久慈先生のやっぱ著作とか書いた本とかは英語で書かれるし、うん、アメリカ圏内ですね、英語を話す国では久慈先生の方が知られている。だから私もねまさかこんなね面倒くさいことと思わなかったんですけどいや面倒くさいったら申し訳ないけど、なんか不思議な学校変な意味ちょっとカルトっぽい感じさえしたの最初言った時にそんな朝からね経絡の勉強してツボとかそんな気候とかやる気ないのに、うんうん、こんなところやらされて、
でお料理に
全然行かないの、そう料理に全然行かないで、ようやく午後お料理行くと思ったらそのお料理の理論から入るからすごいその話になるわけです。この植物はどこに植わっていてどういうエネルギーがある
か、
そんなこと考えたこともなかったけど、私もちろんキュウリはね夏の野菜ってわかるけど、うん、でもその夏の野菜であることは夏に生きるべき私たちが取るべき栄養があって、うん、夏に食べるといいわけですよね、
うん、
で冬に食べると体を冷やしちゃうわけ、そういうことがまあ一番バランスを取りやすいので、うん、結構中心的に勉強したんですけど面白いですよね、うんうん、で私2007年旦那さん亡くしてその年の9月にその学校に行ったので、うん、マクロビオティックは本当に12年ですか3年目になるでしょ、うん、まあ、それでも実はそういうマクロビオティック業界の先生方にしてみればピヨピヨで、こんな下で本当にピヨピヨなんだけど、一応まあ10年超えたので1サイクルの 急性気学っていうのがあるんです、うん、急性気学として最9年を超えたので、うん、まあ、一応ちょっとは自分の中に腑に落とせたりとか自分のためにいいなってことがいっぱい増えて幸せなんですけど、
うんうん、わなんかすごい。
でマクロビの人って缶嫌いなんですよ、うん、缶詰、
ね、うんうんうん、
なんでか分かります？
え、なんとなくイメージ的に私も缶使わないので、うんうん、いいですと思いますけど、
缶はね、もちろん便利なように缶詰にしてくれて、ね、目的があって料理できない人が食べるには素晴らしい保存食だと思うんですよ。だけどそれが調理した時点でもうクックしてしまってるので死んじゃってるんですよ、うんうん、
あ、はいはい、
でも乾物って実は種だからみんな生きてるの、うんうん、直前まで、
うんうんう
ん、死んでないんです。だから私たちがなぜマクロビオティックで玄米を食べるかというと白米は精製した時点で死んじゃってるんです、う
ん、
だから精米してすぐ食べればねフレッシュでいいですけどそういう風にはなかなかいかないじゃないですか、
うんうんうん、
でも玄米は本当に発芽するし、ね、発芽玄米食べるのね、うんうんうん、生きてるんですよ。だから生きてるものを食べれば食べるほど人間って生きるでしょ。単純な話なんですよ。
なんか缶は塩分が高いかなとかそういう感じで食べなかったんですけど、
うん、死んじゃってるんだ。だからでもそのことは何もカロリーとか栄養分では証明できないので、うん、マクロビオティックはカルトっぽいのはそこゆえんだったりするんですけど、うん、意外とねマクロビオティックってその見えないエネルギーにすごい特化してるんですよ、うん、その本当に例えばねその作り手のエネルギーとか、うん、そういうのもすごい考える私は本当にマクロビオティック勉強するのに考えたこともなかったんですね、うん、でも昔から実はそういうのは言われてて例えば韓国だったらソンマって言って手の味って言うんですけど、うん、キムチをね作るねもう熟練のおばさんとかはもう手に味があるからそのおばさんが作ったキムチは美味しいとかあるんですって。で私は韓国の方から聞いた時にすごい感動したの、
うん、
でその手の味ってのソンマっていうのあるんだよって言われた時にあそれだと思ったんですね。やっぱりだから作る手の味ってすごい出て、うん、その人が作ってる時にエネルギーも反映するんです
。あすごい。
だからね外食が増えると、うん、実は女性はあんまりおすすめじゃないでうん、なぜなら外食って実はプロのお料理人だから、うん、男の人ばっかりなんですね。
あ、まあ、
男の人ばっかりじゃないけど男の人多い、ねうん、だから男の人のお料理なんですエネルギー、うんうん、どんなにエレガントに作っても男性のエネルギーが入ったお食事、
うんうんうん、
だから女性エネルギーは減るんです。だから、まず妊活の話をしてたけどまずそこから大事なの女性が作ってるものを食べるの。
わ
でもねそれは何の証明もないんです、
うんうんうんうん、
でもこれは10年以上私が言っててそれでやっぱり改善したことで良くなった人いっぱいいるからすごいじゃん。
じゃあすごい調理人のシェフが作ったものを食べるよりも、うん、自分一応女性じゃないですか。
そう
自分が作った方が女性エネルギー入って
ていうかあなたの体を整えるためだったらあなたが作ると自分が整えたいから自分が作るだけどねまあ、自分が具合が悪かったりそういう人はだから自分よりも元気な女性を作ってもらうという。
自分より元気な女性
お母さんとかねだからみんなお母さんが作ったものを食べると癒されるっていうのが実はそこにあって。
あお袋の味みたいな。
だけど男性はやっぱり狩猟の世界からそうだけど外で食べるっていうのが多いわけですよね、うんうん、だからバランス全然取れる今の現代、ね、だけど今現代の人たちは本当に自分が本当に女性の人でねお料理苦手ですっていう人が、うん、果たしてお料理を女性の人が作ったものを食べてるかっていうといいなって感じでしょ。私はそれがまず一つだと誰も言わないけどそんなこと。
例えばほら女性のクックしたものを男性が食べたら男性は女性を、
そうそうバランスが良くなる。だけど男性は強いんですよエネルギーがもともと
男性エネルギーが強い
受け取る男性のエネルギーで太陽から降りてくる強い陽性のエネルギーって言ってるけど受け取りやすいんです、
うん、
だから別にお母さんの料理食べてすごい女性的になるってわけじゃない。
ああなるほど、
うん、どっちかっていうと外に行って働いたりとかそういうこともするから、うん、すごいタイトになってるからそれでいろいろストレスとかも抱えて、うん、だから緩やかな女性的なものを食べて べればバランスが、
あ、バランスが整うってことか。
バランスの話なんですよ。だから女性はバランス取りにくくなっちゃう、男性の料理を食べ過ぎると、男性は女性のご飯食べてもバランス取りやすいし問題ないです、だけど女性が男性の料理を食べ過ぎるとやっぱりバランス取りにくくなるかなって私はやっぱ思う。
思い当たる子
は夕べうちのパートナーにがご飯作ってくれて、ほとんど作らないんです、私がほとんど作るんですけど、たまにはみたいな、そんな美味しくなかったんですけど、
あ、でもおいし、あの、それはまた愛情とか違うエネルギーがあるから、それはそれでいいんですけど、強くはなると思います、元気、そのあるし、
ああ違った男性エネルギーを、
そういい男性のエネルギーだから、だからダメっていうわけじゃないんですよ、だけど、レーシオ的にあんまり外食が増えて男性のお料理ばっかり食べてると女性でなりにくくなるかなと思って、だから今肉食女子とかすごい言われてるけど、やっぱりそういう人たちはみんな外食でしょ、どっちかっていうと、それで、まあ、パンとスープばっかりすごい男性的なエネルギーが強いから、それは私的にはおすすめっていう、もしだから妊活したいならね、女性の本来の機能を整えたいわけ、
整えたい、
そしたら女性らしくやっぱり取らなきゃいけない、それはまず一つ、今日はだからせっかくだから別にレコードどうでもなくて、あの本当にあの知ってたらいいことだから、あのお金もかからずできることだから、あのお話ししたいんですけど、その2はね、
その2、その2
は1だったんですね、
1だった
本当にちっちゃい1なんですね、その2はね、服装なんです、だから今日はほら、ね、パンツあのルックで、あ
のいつものんですけどね、
だからいつもかなって聞こうと思ったんだけど、そうそれはダメ、女性は陰性の地球からふわふわって上がってくるエネルギーを受けなくちゃいけないから、できればスカートを履いた方がいい、あの妊活したの、別に頑張って働きたい、私もビジネスウーマンになるっていうんだったらいいですよ、パンツスーツだけど、ホルモンバランスは崩れるから、だからスカート
崩れて、だから
スカートお願いします、すごい女性的な、あのふわふわっとしたエネルギーの、
もう全然ふわふわじゃないですか、
だからワードローブ見るとなんかスポーティーなものばっかりだけど、もっとこう優しい、あのエレガントな、あの夏らしいものでから始めるとバジェット的にもやりやすいから、
優しいエレガントとか180度
パワーペンびっくり
してる、でもした方がいい、歩きにくいってことはいいことなんです、女性は、
スニーカー、
それみんな考えたことないよね、
ないです、だってスカートの話でも、僕なんでスカートってのは文化的になるのかなってすごい思ってた、で
エネルギーが下から上がって受けてるから、
や
ばい、読んでいくときもあるんですけど、私が陰陽五行を勉強したときに、陰のエネルギーは地球がふわふわって上がってくるエネルギーだから、それを受け取るためにスカートに行くんだよって言われて、なるほどと思
って、ブロックしちゃってたやつ、
活動的じゃない方が女性的なの、
あのめっちゃ活動的です、
お家で守って優しく待つために、
待たない待たないもうどんどん出てい
って、ハイヒールもそのためなんですか、
いやハイヒールはどうなんだろうと思うけど、でもあれはもともと中国の原則とかあったけど、 ある種束縛するっていうのはあったかもしれない、文化的に女性をね動かせなくする、でも動かせなくなる短所はあるけど、長所的にはその女性エネルギーをふわっとさせるためにはあんまり男性みたいにガツガツ動いたりしない方がいいから、それは助長させてくれたからいいんじゃないかなと思って面白い、
面白い、
考えたことなかったですよ、だから女性的な装いをするっていうのが大事なんです、あと色ももっとこうなんていうの、優しい色とか、
あ、もう原色だ、
赤でも別にそれでもいいんだけど、あの綺麗な色
燃える赤みたいな、
赤でもいいですよ、だからあの私いつも言うんだけど、あの女性は地球に咲いてるお花みたいにいるべきだから、
淡いピンクとか、
お花だからでもほら強いねトロピカルなお花でもいいんですよ、お花とイメージして自分を装う、
イメージ的な
方だ、2つ目ね、で3つ目、
お、3つあるんですね、
3つ目はね、できてる、今日もできてる、素晴らしい、
で、え、今ゼロ点ですけど今落第ギリギリだったんですけど、
それはもう1ポイント加算されますけど、
ポイント加算、え、
そう、それはね、髪の毛を伸ばしてる、髪の毛を切らない方がいい、女性は あんまり、あの別にすごいショートでもいいんですけど、はい、たまにはね、できれば線とか、はい、ボブぐらいのこうちょっと髪の毛の折れても曲がっている状態をツンツンすれば、
そうなん
できれば、できれば
これは単にめんどくさくて切りに行かず
理由が男性的ですけど
本当にね、地球から陽性、太陽から落ちる陽性のエネルギーと下からふわふわって上がってるエネルギーが、女性の体っていうのは構造上ふわって上がってきたエネルギーがその上から落ちてくるエネルギーと反応して噴水みたいに分かれるっていうエネルギーを女性は持ってるんです。男性はそれがないからエネルギーは下に行くっていうのが強い。だから、体の骨格的に逆三角形で髪の毛も伸ばせないし、あの肉体的な精神面よりよりあの、まあ、頑張って家族を支えるとか、まあ、歴史的にね、別にあのいい悪いとかじゃなくて動物的に考えるとそういう役割だったから、あのそういう素養になってるんですけど、女性は地球っていうのは実はね、
卵管
の2つでしょ、うん、それも噴水と
噴水やー、
骨が大きくなるっていうのが丸くなって、だからこういう渦なんですよ。で髪の毛もだから伸ばしたっていうので、そういうエネルギーの2つのエネルギーが戦って反応した渦だから、別に世界でね詳しく見たわけじゃないけど、比較的女性が髪の毛を伸ばしたりとか、比較的女性がまあ着物とかもそうだけど、スカートっぽいものを履いてたりとか、そういう役割に、ね、やっぱなるじゃないですか、どっちかって。それはだから別に誰も言ってないけど、エネルギーを認識してたのかなと。
ちょっとあの僕髪の毛を伸ばそうって決めたところで、男性髪の毛を伸ばすとどうなっちゃうんですか？
女性的にはなるかもしれない。
女性的に。
でもあの女性的じゃなくってよりスピリチュアルとかより知的になるんですよ。人間ってより現実的、目に見えるものとかお金とか三次元的なもの、生きていくためのその本当に分かりやすい理論でいうと動物的な妖精のエネルギーが必要なんですね。だけどより理論とか理想とか未来とか、そういう夢とかそういうものを追いたいときは陰性も必要なんです。むしろ若い人たちはそういうエネルギー必要なんですね。だからそういう意味ではインテンショナル、あえて髪の毛の長くするのはヒッピーの時代もそうだったけど、悪いことではない。
じゃあお坊さんが坊主にしている、あれはどう、
あれは私はどうなん、私はそれはちょっと分からなくて申し訳ないけど、あれは私も考えたことない。女性だって剃るからね、あれはだから属性から、髪の毛っていうのはある種排泄っていうか死んじゃったものだから、また違う理論なんじゃない、今の現世を、過去を断ち切るっていう、
なんか念がつきやすいから、あそれでその
髪を取ることで
常に、その憑依とか、その自分を失うものを背負うっていう話を聞いたことがあって、
そういうことじゃないですか。だからどっちかっていうとその陰陽とかそういうのなくて、もっと宗教的であり、その霊的な目に見えない部分でのその考え方なん
ですよね。これはちょっと誰にも聞いたことがない
し、いいですか、この動画で。
いいですよ、もう。これだってラジオでもオープンしてるんですもん、全部。マクロビの世界におけるゲイってどういう扱いなの？
あのね、私ね、これはね、ちょっと面白いです。
はい、本日はここまで。では、次回、男性エネルギーと女性エネルギーのバランスを重んじたマクロビオティックの世界では、中性であるゲイはどのような扱いになるのか、そしてマクロビ妊活5か条である残りの2か条も大公開。それでは来週の放送もお楽しみに。 See you next week! バイバイ。